お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスのパンデミックですっかり生活に定着した QR コード。こちら、日本で開発されたテクノロジーであることをご存知でしょうか。 QR コードの生みの親、株式会社デンソーウェーブの原正弘さんのインタビューを今夜お届けします。このインタビューは昨年11月に放送されたものですが、今夜はおすすめアーカイブとして再放送でお届けします。インタビューの聞き手は大場由美です。
新型コロナウイルスパンデミックにより私たちの日常に欠かせなくなった QR コード、ニューサウスウェール州では今年8月12日に COVID セーフチェックインシステムを開始して以来、毎日平均で244万件の QR チェックインが行われ、これまで合計11億以上のチェックインが実施されてきました。今夜のインタビューはこの QR コード、クイックリスポンスコードを開発した株式会社デンソーウェーブオート ID 事業部の原正弘さんにお話を伺いました。まずは QR コード開発のきっかけをお聞きしました。
QR コード開発を始めたのが1992年なんですよね。で、QR コード開発する前、私で、バーコードリーダーを、開発を担当したんですね。で、デンソーも、ものづくり の工場から、バーコードの読み取りがしづらいから一遍見に来てくださいって言われて、ちょっと工場に行ったんですよね。そうすると、その当時って自動車業界って、ユーザーのニーズの多様化によって、部品点数が非常に多くなってきたんですね。それと、ご存知かもわからないけど、バブル崩壊で日本経済低迷したんで、大量生産から本当に短期主少量生産になって、制度現場ではきめ細かな管理するようになってたんですね。そこで、多くの情報を扱うようになってたんで、で、その当時、バーコードで20文字程度しか扱えなかったんで、バーコード10個ぐらい並べて、それを一つ一つ読ませてたんですね。そうすると非常に時間がかかって効率が悪いのと、それを一日に、例えば何千枚も読ますと作業者が非常に疲れるという苦情が多くなってたんで、それを見たときに、もう、これから来る情報化時代にはバーコードの限界だと思って、バーコードに代わる次世代のコードとして大流用の、情報が使えるコードが必要になって、QR コードを開発始めた。
現在の原型にたどり着くまで、どのような形、どのような案がありましたか？
そうですね。最初にやっぱり考えるのが、バーコードを、やっぱり今のバーコードってたくさんやっぱり、10ミリぐらいあるんですけども、それをやっぱり、高さを低くして積み重ねるような形のやつを考えたんですけども、結局それをどんどん小さくすると、格子状に、白黒配置するような形に結びついて、多くの情報を入れるならば、これが最適だなということで、そういう方向に行きました。
はじめはやっぱりモノクロだったんですが、カラーとかも考えたりされましたか？
その当時はですね、まだやっぱり色の認識というのはなかなか難しかったんで、やっぱり白と黒とコントラストがはっきりしている色で2色でやるということは決めてました。
何か苦労された部分とかありますか？
そうですね、やはり当然多くの情報を入れるので、バーコードよりも構造が複雑になるのと、さらに情報を多くしなきゃいけないので、非常に読み取り時間がかかるという、ことから言いまして、いかにやっぱりバーコードと同じようなスピードで読めるかというところを実現、そういうことでした。
今現在、オーストラリアでも本当毎日のようにQR コードを使ってるんですけども、本当一瞬にして読み取れてしまうんですけど、どういった工夫がありますか？
そうですね、QR コードの3コーナーにちょっとよく見てもらうと、正方形のなんか特殊な目印があるのはあると思うんですけど、それをつけることによって、やっぱり QR コードってカメラで撮るものですから、コードの周りにいろんなものが映って、例えば文字とかそういうものが映ると、それとコードを区別するのが非常に難しくて、そこに時間がかかってたんですね。そこで、特殊なマークをつけるときに、文字にない特徴量ないかっていろいろ調べたんですね。そうすると、文字には難しいんですけど、最初に黒の幅を1としたときに、次の白の幅が1、で次の黒が幅が3、でその次の白が1、そしてその次の黒が1という、1対1対3対1対1が 文字の中で極端に少ないことを発見したんですね。でその比率をその3コーナーにある特殊マークに再現するように構成されているんですね。
開発に2年間かかった QR コードは、新型コロナウイルスパンデミックで非接触が主流となった日常において生活に欠かせない存在となりました。ニューサウスウェールズ州のデジタルカスタマーサービス担当層のビクター・ドミネロー氏は、SBS 日本語放送の取材で次のように述べています。パンデミックの間、コンタクトトレーサーの仕事の効率化や、ダイエンディスカババウチャーによる経済の活性化など、変革をもたらしてきました。QR コードは中心的な役割を果たしています。ドミネロー氏によると、QR コードチェックインは一時的な措置であり、ヘルスアドバイスに沿ってその取りやめを検討するとしていますが、QR コードの素晴らしいところは、また感染に応じてすぐにスイッチオンできることだと話しています。
Best part about the QR codes is that if for whatever reason we need to turn them back on again, the people in New South Wales now have this in their back pocket so they can turn it on quickly.
当時開発された時はこれほど日常生活で使われるものになると想像されましたか？
我々開発した時にはやっぱり多くの情報を早く読めるということで、いわゆる仕事とか業務用途ではそれなりに使われるんじゃないかと思ってましたけども、やっぱり今のように一般市民の方が街中で読ますっていうようなことは想定を全然しなかったです。
この QR コードの技術はオープンソースとして公開されてますが、それはなぜでしょうか？はい、
そうですね、2つ理由がありまして、1つはバーコードはその当時も特許が期限が切れてて、バーコードはフリーだったということで、その代わりに使われるとしたら、ライセンス取るとすると、なかなかやっぱり使う人が、なかなか使いづらいということがあったのと、もしそこでライセンスを取って、例えば、コード1枚に対して1円取ったりすると、多分次の人が 0.5 円、次は 0.1 で、どんどん価格の競争になって、いろんなコードが氾濫するとなると、逆にこういう二次元コードって、QR コード二次元コードと一緒なんですけども、こういうコードが、いろんなのが氾濫して普及しないとなることならば、いち早く QR コードだらけにして、他のコードを市場に入らないにして、するために特許をオープンにして、早く誰でも使えるようにしたということが、やっぱり、ということが考えたというか、そういうことをしたんですね。
今後、QR コードはどのように変化して広がるとお考えでしょうか？
そうですね、今まだやっぱり QR コードって、文字、文章しか入れることができないんで、先ほど言いましたように、ちょっと、白黒って質問がありましたけども、そこでちょっと色をつけることによって、多くの情報が使えるんで、そこで、映像とか、画像とか、そういうものを扱えるようにしていきたいなと思ってます。で、例えばですね、今考えているのが、例えば心電図とか、レントゲン写真とか、そういうものを QR コード化して、で常に自分が携帯することによって、例えば急にどっかで倒れた場合でもすぐ医者に運ばれた時にその人の病状とかすぐ分かって適切な診察が受けられるようになればいいなと思って、今そういうことを考えています。
QR コードを開発した株式会社デンソーウェブの原正弘さんでした。今夜のインタビュー、日本語記事そして英語記事としても発信しています。お話にもありました、QR コードに施されている工夫を図を含めて説明しているので、ぜひ覗いてみてください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
今夜のインタビュー、おすすめアーカイブとして、昨年11月に放送された QR コードの生みの親、株式会社デンソーウェーブの原正弘さんのインタビューを再放送でお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。